はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。今日は11月の8日。早いですね。11月のもう8日1週間経っちゃった。早いなぁ。11月の第1週目どうでしたか？3連休からね始まったんですよね、今週はね。でもう8日、今日はね土曜日なんで今週の振り返りとかってやったじゃないですか。どうでした？今週は結構僕はね忙しくドタバタしたんだよな。火曜日、まあ連休もいろいろあったんですけどね。火水木金、木金がちょっと那須の方に行って、木金っていうか金曜日か木曜の夜から那須の方行って、別荘ね、別荘見て、別荘いいね。那須はねいいんだよな。なんかね空気がいいんだよね、あそこはね。空気がいいのと、なんだろう、森と川と、川の、なんかな、水のせせらぎの音とかね、あれがまあ、マイナスイオンがすごいなっていうのと、あと、森の中だからね、やっぱ木がね、すごくいい感じなんだよね、っていうのと、なんかね、別荘地ね、すごい、なんていうかな、別荘管理会社が、草がボーボーだったところさ、結構綺麗に刈られてて、なんかね見晴らしがすごい良くなってんの。それなんかびっくりしたな。なんかなんだろうね、あれなんか熊対策かなとか思ったんだけど、雑草っていうかさ、いろんな木もなんせさっぱりしてんだよね。余計な草木が全部刈られてて、すごくさっぱりしてて見渡しが良くなってて、そう。さすがにうちの敷地の中はね、でも余計な草木は多分枯らせてたな。そう、さっぱりしてね、見渡しが良くなってんの。びっくり。これもなんか一つの熊対策かななんて思ったんだけどね。それぐらい綺麗さっぱりになってて、なんかちゃんと管理されてる別荘だなっていう感じになってたかな。びっくりびっくりですよ。そう。まあそんな中ね、うちの、廃墟別荘は結構ね、まあ一年ちょっと放置してるからね、放置してたからね、ちょっと、まあ何も進んでないんだけど、ただまあ、なんだろうな、やるべきことをやらなきゃなんないことっていうのがちょっとね、結構見えちゃったりとかして、そう。で、なんかね、金属でね、できてる、土台っていうかね、そんなところも一部あったりとかして、そこは錆びたりとかして、まあいろいろあるんだけど、まあなんせ次回はちょっと溶接やんなきゃなみたいな感じで、溶接機を購入して、溶接機買って、で次回行った時はね、なんだろう、よく足場とかで使ってるね、鉄パイプを買ってきて、で柱の補強を、鉄の柱の補強をしなきゃいかんなと思って、コンクリートとね鉄パイプを買ってきて、で既存の一部ね、鉄での柱が、鉄パイプの柱がね、あるとこがあるんですよ。で、そこがね、ちょっと土台がやばいんで、それを補強しなきゃなんなくて。で、別の、なんか説明難しいんだけどね。まあ、要するに別の鉄パイプで足組んで、そこに溶接でくっつけると、既存の柱を。まあ、そういうのやんなきゃなんなくて。溶接機を買って、ちょっとね、まあ、明日ぐらいから溶接の練習をして、で、現場に行って溶接するみたいな感じ。まあ溶接やったことはあるんだけど、昔々のことでね、一回しかやったことないんで、ちょっとそれの練習を YouTube 見ながらね、もう一回練習して、で溶接ちゃんとできるようになってから現場に行って溶接するみたいな。あとコンクリートね、コンクリートの足場ね、足場っていうかその柱のね、足を固めてとかで、一体何屋なんだよ俺はみたいな、一体何屋なんだよ俺はって感じなんだけど、何者なんだよって感じなんだけど、どんどんなんかやばい方向に走ってるような気がするんだけど、まあでもね、そうね、僕がやりたいのは本当に古民家再生っていうか、空き家再生、空き家をね激安で見つけてきて、激安で買って、それをちょちょっと直して賃貸で貸すっていう仕事を、まあしばらくね続けたいなと思って、まあそうなんだよ、5年計画でね、今はちょっとこれカチンラジオで話す話じゃないんだけど、まあいいんだけどさ、世間話のあれとして聞いてくれたらいいんだけど、まあ5年計画で、そう、今持ったよね、今の不労所得、をちょっと 戸建てに全部シフトしたいなと、空き家再生の戸建てにシフトしていって、うん、でそれで不労所得をね、今もらってる不労所得を全部戸建てのにシフトして、マンション売りたいんでね、すごいまだすごい融資受けて、まだ負債っていうかね、要するに借金がいっぱいあるので、それを5年以内に返済したいなと思って、なのでそのマンション売りたいわけですよ。でそのマンション売るには、それ相応のね、それと同じぐらいの不労所得を別で用意しないとね、売っちゃったらほら収入なくなっちゃうじゃん、うん、だからそれは困るので、だから戸建てをね、ちょっともっと始めてそっちにシフトしたいから、だからその時にね、そういうなんだろうな、溶接のことも役に立つかもしれんし、まあリフォームもね、絶対役に立つし、そう、人に頼んでね、やってもらってもお金かかるじゃないですか。ね、それが高いのか安いかもわからないで、かかっちゃうから、だったら自分でね、リフォームの仕事をしてたら、わかるじゃないですか。原価でできるものもあるし、人に頼むにしてもね、高いのか安いのかって判断が効くから、だからリフォームの仕事をやってるんだけど、そこにだんだん今度溶接とかね、あとコンクリートとか入ってきたら、なんか結構自分でできる範囲が増えちゃうから、まあそれはそれででもいいのかななんてね思ったりするけどね。まあまあまあ、でもそういうことですよ。なんかやっぱね、やっぱ鉄だよ鉄木は木でいいとこあるし、鉄は鉄でいいとこあるから、なんかいいとこね、その補強するとことかね、鉄でできれば鉄でやっちゃえばいいし、その時に溶接がねうまく使えればさ、溶接しちゃえばいい話じゃないですかで、木のね10センチ角のさ、12センチ角のね木の柱をね、それは立てりゃそれはなんかね補強になるかもしれないけど、まあ、10センチのね鉄パイプの方が頑丈じゃないですか、どっちかっつったら木よりね。でそれがねうまくね木に、なんだろうね、ネジとかね、まあ釘とかでもいいんだけど、ちゃんとくっつくようにその部品がね、その鉄パイプに溶接できれば、もう鉄の柱でいいわけですよ要するにまあ何が言いたいかっていうと、なんか溶接ができたら何でもできるなっていうのはね、やっぱ薄々感づいてて、まあこれ YouTube でもね、すごい面白い人がいて、もう何かって言えばね、溶接で全て解決できる的なね、DIYer がいるんだけど、まあ確かになってすごい思ってて、で溶接、まあ、もう一回溶接やろうかななんてね、実は思ってたの、ひそかに溶接なんかやろうかな、でもなんかそういう無駄なね、ことまた始めたのしゃあねえなと思ったけど、この間別荘見に行ったら、いやこれ溶接じゃなきゃ解決できねえじゃんっていう場所が見つかっちゃったのよ。だからもうしょうがなく溶接機をね、まあ、買ったんですよ。まあ買ったんですよって、そんな言っても別に溶接機って言っても、まあ、1万6000円なんだけどね、安いじゃねえかよって別にってまあ1万6000円だけど、まあそれとね、あと溶接には手袋とかマスクとかね、いろいろそのね装備が必要になるから、まあそういうの買ったんだけど、まあ全部合わせて2万5000円ぐらいなんだけど、そう、まあ、それでね溶接をちょっともう一回練習し直してうまくできるようにねなって、で那須のねその別荘を溶接で直してしたら、あ、今手掛けてる違うね、ずっともう長い間やってるニーザーのね、自分の実家なんかも柱の補強したんだけどさ、なんかいまいちだわけでもそら、そこ鉄パイプで補強しちゃったらなんか全然いけんなって今思ってたりして、だからそのナスがうまくいったらね、ニーザーの補強もちょっと今しょぼい補強してあるんだけど、それはそれとして、それと別にね鉄パイプ一発かましときゃなんか全然安心だなって思ったりしてるわけですよ。鉄パイプの補強入れてね、そんな感じでやれば結構なんつうかな、いろんなところでいろんな場面でね使えるんじゃないかなって思うわけですよ、うん、まあ既存のね本当に職人さんとかさ、大工さんからしたらもう邪道の中の邪道なんだけど、でもほら見えないじゃん別にね、柱なんて隠れちゃったらさ、で隠れてるところのね補強を別に鉄パイプでやっててもさ問題ないじゃない、だそういうじゃ鉄鋼もありだなみたいなね思ったりしてて、だから役に立つかなって思うわけですよ。今のリフォームもそうだし、内装のね去年通った壁紙スクールとかね、床スクールとかっていうのもまあ役に立つかなみたいなね思ったりして、まあ、そんな感じでね これからのね、自分の、なんだろうな、行きたい方向に向いてるなーなんてね、思ったりするんですけどね。まあまあまあ、何年か前に、夢描いてた、定年以降の悠々自適の、ね、仕事もしないで、不労所得だけで悠々自適に過ごすっていうのはね、ちょっと、5年ほど、後ろにね、ずれちゃうけど、まあ2年間それやったからね、2年間そんなことやって遊んじゃってたから、だからちょっとね、あ、違うなと。マンション売らなきゃ、借金減らさなきゃって思ったって、で、ちょっとまたね、軌道修正して、まあ5年頑張って、5年後からは、また、不労所得と年金で生活できるようなね、毎日好きなことやってプラプラ遊んでるようで、なんか仕事をね、何気に仕事をちょこちょこしつつ、好きなことやって生活できるモードにね、また入ろうかなと思ってるんだけど、まあまあまあ、そんなのね、話飛びましたけど、ナス行ってやってきましたよ。あとはリフォームの仕事をやってたかな。兄貴のとこ行って、これもメールマガに書いたけどね、物置を入れ替えるとかいいから、まあそれのね、仕事くれるっつうから、まあ仕事っつっても兄貴だからね、そんなには利益は出ないんだけど、まあそれやったりとか、あとは入間市のね、物件のこととか、狭山市の物件のこととかね、そんなんやったりとか、あとは東京都足立区のマンションとかね、ちょっと今仕事入ってきてるんで、それのことやったりとか、今週はしてましたよ。見積もり作ったりとか。あと今日はね、土曜日だったんで、SNS スクールというか SNS セミナー、SNS の勉強会に行ってね、己所の仲間たちと、まめちゃんとかさ、あとは、ね、あけちゃんとかね、まめちゃんとか、あけちゃんとか、ひづきさんとか、ゆりちゃんとかね、あとみやちゃんとか、その辺あたりと、豪華なね、セミナーやってきましたけど、まあ SNS もね、面白いよね、なんかね、面白いよねっていうか、うまく使えばね、うまく使えるんで、皆さんもね、なんか自分のなんか集客とかさ、マーケティングとかさ、そんなのもね、SNS、インスタとか、Facebook とか、X とか、それぞれね、いろんな特徴があるから、うまく特徴を生かして、集客に使うとね、いいんじゃないかななんて思うけど、まあ、そんなののね、やり方とか、作戦会議とかさ、そんなのを今日はやってきたわけよ。で、それがね、4時過ぎに終わって、そっからちょっとお茶しようかなんて言って、新橋のね、今日、新橋でセミナーやってたんだけど、新橋の付近で、なんか、お茶できるところに探したんだけど、すごい混んでたね、今日はね、なぜかね。まあ、なぜかっていうか土曜日だからなんだけど、まあ、あちこちね、スターバックスとか、タリーズとか、エクセルシオールとか、なんかいろんなとこね、探したんだけど、なかなか空いてなくてね、結局お茶はなく解散になっちゃったけど、まあ、次回はね、12月は忙しいができないっていう話なんで、1月にねやったら、その後新年会みたいな、あ、新年会って言えばさ、そう、12月20日に忘年会をやるんで、ぜひね、関東にその日いる人は参加してほしいなと。まあ時間はちょっと早いんだけど、17時からね、20時ぐらい、8時には終わって解散みたいな感じで、早めに始めて早めに終わるみたいな感じなんだけど、まあ一応飲み放題付きで、なんつったかな、居酒屋さんだと思うんだけどね、普通のね、レイシェルの知り合いのお店らしいんだけど、そこで、やろうみたいな感じで、なんかイベントをやるからなんとかとかって今回はあんまなくて、なんか適当に集まって、まあみんなでね、ワイワイガヤガヤ飲んだくれて終わりにしようかななんていう感じではいるんだけど、ちょっとね、わかんない。今からね、もしかしたらなんかやるかもしんないし、企画ね、立てるかもしんないし、なんかゲームやるかもしんないし。ただ、ビンゴ大会とかね、そういうのはないですよ。会費制とかじゃないんで、普通に居酒屋さんに払うお金しか今のとこ書いてないんで、6500円って書いてあったんだけど、あれはもうそのままお店に払うお金なんで、ビンゴの景品代とかは出ないんで、ビンゴはないですよ。まあ、もしかするとなんか別の企画をね、するかもしれないけどね。ただまあ、いいんじゃないですか。年末は楽しく飲めれば、みんなでね、ワイワイできれば。今日もなんか、ね、SNS 勉強会とか行って1時間半ぐらいやって、 1時間半、2時間弱やって、まあ3時間ね、時間取ってたんだけど、あっという間に3時間あったね。途中途中でなんか、ワイガヤワイガヤでやっちゃったんで、結構ね、楽しいよね、でもそういうのってね。普段会えない人たちと会えて、なんかワイワイガヤガヤとかね、あれどうやんだ、これどうやんだとか、ね、あそこがどうだ、ここはどうだとか言って、雑談とか、質疑応答という名の雑談を含めてやると、結構ね、はかどるし、うん、言いたいことも言えるし、伝えたいことも伝わるし、結構楽しいなって。まあ、忘年会なんかもね、そんな感じでもいいかもななんて思ったりね。席をね、ぐるぐるチェンジして、なんかみんなで話したりとかっていう時間をね、取ったりとか。席固定だとさ、なんかいたけど、この人と話せなかったとかっていうのあるじゃない？それがなくなるようになんかね、席をシャッフルするのがね、30分ごとに席変えるとかね、そういうのは面白いかもなーなんて思ったりね、してますけどね。特段なんかゲームとかはね、あんま考えて今んとこないかなーね。なんかあった方がいいですかね、ちょっとわかんないけど。ただまあでも、まあ忘年会やっぱワイガヤがいいんじゃないですかね。まあ席のシャッフルは考えます。いろんな人とねやっぱ話したいじゃないですかね、それは楽しいしね。なんとかね、30名以上になると貸し切りになるみたいなんで、目指せ30人でね、今やってるんで、またちょっとね、募集もこれから強めにしていきますけどね。お誘いお誘いで、なんとか30名集まると貸し切りになるんでいいかなと思ってますけどね。一応今月中ぐらいには満タンにしたいなって思ってる感じかな。あとはね、あとカチン手帳がね、まあ早くももう今40冊ぐらい来てるんですけど、うん、まだもしね注文してない人がいたらぜひ注文してほしいなっていうのはね思ってますけどね。ちょっとだけ進化、去年からちょっとだけ進化してる感じで、ただまあね、もう付け加えるものとか特にないしね、新しいこともないし、なんかあれはあれでね、自分的にはめちゃ使いやすくて、今の状態がね使いやすくていいかななんて思ってたりとかするんですけど、まあもしなんかここを来年というかね、2027年の作るとしたら、ここはこうして方がいいかなとか、こうしてほしいなとか、こんなの乗っけてほしいななんていうのがあったら、なんかねリクエストしてください。今年のはねもうできちゃったんで、去年とほぼ変わらず、ほぼほぼ変わらずでできてるので、ほぼほぼほぼ変わらずでできてるので、ぜひね、使ってほしいなと思いますね。サイズがね、今回は今までいつも英語サイズだったんだけど、一回り小さい B6 サイズっていうのもね用意されて、まあ2種類あるので、普通サイズ、ちっちゃいサイズねあるんで、まあ好きな方をねチョイスしてほしいなと思います。まあ女性なんかはねカバンちっちゃい人がいるので、ちっちゃいサイズの方がねいいかもしれないですね。 B6 サイズの方がいいかもしれないなって。ただ厚みは変わらないんで残念ながらね、厚みは変わらないんで、ちっちゃいけどちょっと分厚いかなみたいな感じそう。でもね、まあいいじゃないですかね。ちょっと可愛い感じかもしれないね、持ち歩くのにはね、まあそんな感じですかね、今週は。そう、カチン手帳をやりました。あとは、そうだな、オノレショーをやりました。それと、兄のところに行きました。狭山の物件を見に行きました。入間の物件を見に行きました。あとは、そうそう、3日の日はそうね、千葉の物件仕上げたの。1日だったかな、2日だったかな、もうやりました、ね、そんな感じの1週間だったかな。で、あとナス行ってね、ナスはねいいんだよ、空気がね、あそこはねなんとかね、もうほんと来年には直して、来年にはちゃんと直して快適に過ごせる。今ね一部屋だけ快適に過ごせるんで全部ね快適に過ごせるようになんとか来年はねやって、皆さんを招待したいなと思ってるんですよね。ナスでパーティーみたいな、ナスで騒ぐぞみたいな、ナス合宿みたいなね、そんなのをねやりたいなと思ってるね。まあそこだったら 1,2,3,4,5,6、 まあ無理すりゃ 7,8 人は泊まれるんでねまあ無理すりゃ10人ぐらい泊まれるかもしれないね。なのでその合宿しながらね、なんか2泊でも3泊でも全然できるのでね、宿泊費無料なので それで、まあ、掃除は自分たちでやって帰るみたいなね、ゴミはね自分たち持って帰るみたいな感じでやってくれれば全然ね、宿泊は無料なんで、別に200円でもね全然いけるんで、そんなのがねできるようにしたいなって思ってるけどねそんな感じまあそんな感じの11月のね、第1週目ですよ。早いよね、もう11月8日1週間が終わりました。あと 1,2,3 週間で11月が終わる。11月中にやりたいこと結構あるよね。そうなんだよな、愛知県にも行かなきゃなんないしね、滋賀県にも行かなきゃなんないしね、大阪も来てんだよな。まあいろいろあるよな。まあ後半にまた3連休とかいう邪魔なものがあるじゃない。そこがなまたね使えねえからさ、来週再来週、まあちょっとね考えないとね、まあ月曜日はね、来週やることを考えるって言ってるんだけど、もう明日のうちにね、10日の週やること、17日の週にやることちょっと考えないといかないので、ちょっと先取り先取りで頑張っていこうかな、ね、ちょっと決めちゃおうかなと思ったけどね、まあまあそんな感じの、そんな感じの11月の第1週目でした。皆さんはどうでしたか？どんなことがありました？いいことあった？楽しいことあった？嫌なことあった？まあそんなのもね、全部振り返ったと思うけどね。で、日曜日はね、今日はっていうかね、明日はというかもう今日なんだけど、日曜日だから、そこでうまくね、リセットして、また新しい週を迎えたらなと思います。日曜日、有意義に使いましょう。僕はまた4時45分に起きなきゃならないんでね。そろそろ寝ようかなと思っています。皆さんもね、今日はちょっと早めに寝て日曜日を有意義に過ごしてくださいということで、カチンラジオ終わりにします。ではでは、おやすみなさい。また来週、バイバイ。